移住企画上越にアイターン林田です。今日はスタジオを飛び出します。本町三丁目の FM 上越に越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長が来てくださいました。おはようございます。
おはようございます。今日は楽しみです。
一緒に今日これからですね、牧区経由で吉川区の中山間地に向かいます。
あ、久しぶりですよ、あの吉川の方行くのは。はい、
出発します。よろしくお願いします。
お願いします。
本町三丁目から車で15分くらいでしたでしょうか。牧区総合事務所にやってきました。牧区担当の集落づくり推進、松本美鈴さんです。おはようございます。
おはようございます。無事に来ましたね
3人で一緒にこれから吉川区の中山間地村屋というところに伺います。吉川区の村屋集落、お二方行ったことはございますでしょうか。
ないですよ。
ないですよね。
どんなとこですかね。
結構山ん中ですか。
山ん中だと思います。では行ってみましょう。
行きましょう。
楽しみです。
浦河和楽を通って吉川区にやってまいりました。時間はそうですね、40分以上かかったかと思います。牧区総合事務所からですね。で、こちらの集落に本屋を作ったっていうふうに聞いてるんですが、今源郵便局に来ています。ちょっと見当たらないですね。高野さん、
バス本当に通ってるんですか。
通ってるんですよ。これからじゃあちょっと源郵便局さんに
聞いてみますかね。
聞いてみましょう。はい、行ってみましょう。高野さんが先頭で行きましたよ。源郵便局にお邪魔します。
すいません、あのちょっとお聞きしたいんですけど、はい、この、 あの源でなんかバス停のところで、はい、なんか本屋さんを開いてるっていうところちょっと訪ねてきたんですけども、はい、すいません、教えてください。
はい、ありがとうございます。
すいません。
はい、ですね、元のね農協の跡地っていうんですかねになるんですわ。でそこで地域の方があの本ないかっていうふうに声かけたところ、かなりの冊数って聞いたんですけど、ちょっとその冊数は忘れてしまいましたが、
今源郵便局の方にご案内いただいてます。すいません。さあ、なんとか村の本屋さんにやってまいりました。高野さん。
ああ、見つかりました。
はい、松本さん、
寒いですね
そして今回ご案内くださったのが吉川区の総合事務所で集落づくり推進員としてお勤めでいらっしゃる池上良樹さんです。池上さん、ありがとうございます。
とんでもない。
よろしくお願いします。
お願いします。
村の本屋話題沸騰ということで
いやいや、いきなりそう振られても
そうですね、
話題沸騰です、はい、
でこちらにそれお作りになった方が来てくださっているとのことで、
代表的な活動されました吉村和弘さん。
吉村さん、本屋の中に入ってみましょう。
いらっしゃる。あ、いらっしゃった。おはようございます。
遠くからご苦労様ですね、そんな田舎まで。
おはようございます。今日よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
どんな風なね、作りになってるのかなと思って、ね、来たんですけど、あれ、ここは風除室ですか。
そうなんですよね。源建設っていう地元の建設会社の人が、ここはバス待ち合い所に風防を作ってくれたんですよ。それでありがたいなと思って、何かそんでもこう交流できるところがないかな、最近ほら寂しくなっちゃったから、で俺も本ちょっと若干好きなんで、ちょっと仲間に相談したらいいんじゃないかというので、この棚を作って、皆さんが読んで、捨てるのもったいないし他の人読んでくれればいいなっていう本をお願いして、ここに並べたっていうこと、うん、でここで無料で地域の人たちが借りて読めるったらいいなというようなことなんで、まだ始まったばかりでね、ほとんどまだ借りてないんだけどこれから池上さんが地域広報誌に載せてくれそうなんで、でまあよく借りてくれるかなという感じですね。
今日ご案内いただいている集落づくり推進の池上さん、今名前が出ました。
はい、
広報にっていう今お話振られましたが、いかがでしょう。
もうもちろん最初からその気です、はい、大々的に、はい、掲示したいと思ってますけど。
高野さん、入っていかがですか。
ちょっと入った時に風除室ということだったんですけど、こう見た時に、あ、なるほど、昔の、あの玄関の跡がよくわかるなという感じな その場所をうまく使われてですね、あのこう見やすい感じかなと、そういう印象です。
吉村さん、ここは空間としてはどのくらいの広さでしょうね。
一坪半ぐらいか。たまたまその柱の向こうが空いてたわけです。
ちょうど本の幅っていいますか、奥行きなんですよね。うまくぴったりなんか作られたなと思いました。
ほんの数十センチですよね。
だからちょうど柱の厚さと、うん、その空いてる空間にマッチングしますよね。ぴったりその本棚が入ってるっていう感じですよね。
それで本棚もこれはあのリサイクルなんですよ。これはね、保育園が閉園した時の羽目板なんです。でこれに使おうと思ってなかったんだけど、もったいないから取り壊しの業者により先に持ってきてもらってきて積んどいたんだ、ここに。でたまたま、あこれあるじゃないかということで、知り合いの大工さんに2面だけ削ってもらって、ほんで自分たちでカットしてビスを打って作った。まあ、倒れないように足がついてますけど。
だいたいあの5段ぐらいですか、1,2,3,4,5 段ぐらいね、棚があって、文庫本とまたこの片板のね厚い本とこうずらーっと並って、私ねもう借りたいのが 2,3 冊あります。いいな、ここ。
お作りになったのは吉村さんだけで、
まあ、メインになるけど、あと手伝ってもらって、で仲間からビス打ちをみんなこうやって、でまあ、棚を作ったってことですね。
そのお仲間っていうのが特別なお仲間だそうで、
G7 っていう会があるんで、それも私があの、まあ、立ち上げたんですけど、年寄りになるとなかなかほらあのお茶飲みって男は中で行けないよね。だから寄るところを作ろうということで、G が7人集まったんですよ、俺みたいな G が。で G7 っていうのはジジイの G に7人ってことです。それで奥さん方も結構あの活発な人がいるもんだから、 G7 プラスっていうもので、じゃあ年に4回だけ奥様招待をやろうということになったんだけど、で若い、一番若いそのご婦人が、いや今はウィズビーでしょうということで、 G7 ウィズビーっていう会なんですよ。それはもう、まあ、定例会があって、そのちょっと酒を飲みながら歓談すると、その仲間がここに5人だけ寄ったということですね。
高野さん、
私ね7人の侍かと思ったらね G7 だってびっくりしました。でもすごくそういういいお仲間がおられて、こういうのをですね立ち上げたっていうのは最高じゃないかなと思いますし、いい場所ですね。
その借りる方法っていうんですか、ルールみたいなのっていうのはどのようになってますか。
基本的には無料です。で借りる期間は1ヶ月、で基本的にはその地域の住民か勤め先がこの源地区にある人という限定なんですけど、今ちょっとこう考えてみたら、区外の人でも10冊ぐらいこの寄贈してくれた方は他の本も借りてもいいんじゃないかというのが今考えてるんですよね。
まあ、1冊借りたらですね、お返しするときに1冊持ってこられたらいいかなと思っているんです。はい、そうするとまた次の方も借りられるんで、そうしていくと自然と増えていくのかなっていう感じ、私ちょっと今気づいたんですけども、
いかがですか今の高野さんのアイディア。
で借りていったら同じ数量だけ、まあ、足して持ってくると、いやそれもいいアイディアだね。そうそう、俺うち10冊ないけど1冊ぐらいってあるよと人いるかもしれないもんね。いいと思います。
参考にさせてもらいますわ、参考に。
今ね参考にさせてもらいますっていうね吉村さんの発言がありましたので、また G7 で、
そうそう、まあ、G7 まだかけられないかな。今のこの本棚の仲間の5人のグループが別の中の別のグループですから、また相談してみたいと思います。
あれじゃないですか、広報これからね告知されたら、うん、あうちにも読まない本いっぱいあるわってたくさん持ってこられたらどうします。ここ収納しきれなくなるんじゃないかと思いますけど、
一応考えていて、で入れ替えもあるかな、で扱っても一応私らの判断でこれはもうねちょっと無理だなとか、でこれはこれと入れ替えようっていうのは一応考えていて、保管する場所はまあ他にありますので、それは大丈夫なんですよね。
吉村さん、改めてなんですが、どうしてこの本屋さんをお作りになったんですか。
自分が本がある程度好きで、こういう本も人も読むと面白いんじゃないかなというのが一つと、 やっぱり過疎地になってきてほとんど限界集落なんですよね、うん、そこに住んでいる人たちだけでもその、まあ、楽しい生活を送れるような一家になればなと思って本屋を作っただけなんですよ。そんな深い考えないんですよ、うん、そしたら結構ね、あ、いいんじゃないかっていう人がいただけの話ですから。
それっていうのはやっぱり何かしたいなって皆さんが根底にあるってことでしょうか。
もちろんそうです。で誰かが声出すと、あ、いいねっていう人が何人か集まると。だから人生もそうですし、今回の本も誰も頼んだわけじゃないけど、こんなことどうだっつったら、あ、いいねっていうのが、だからそれ以上誘わない。また仲間になりたい人いればもちろん仲間になっていただきたいと思うけども、強制は全くしないんですよね。誰かが何かをしたいっていう声を出すことがもう大事だっていうこと、うん、でこの辺の人は割と引っ込み思案ですから、頼まれればやりますよ何でも、うん、だから自分がから進んでね何かをやろうっていうのはなかなかその年配の人も多いし、まあ、少ないっていうことですよね、うん、
なるほど。松本さん、さっき借りたい本があるっておっしゃいましたよね。ちょっと本をご紹介いただきつつ、松本さんが借りたいなと思った本を。
私ね、その千利休の話とか、千利休でしょ、それから
あの、ね、私はね、あの中野浩二さん の, あの製品の思想っていうか、あのこの方の本好きなもんですが、何冊か持ってるんですけど、この本は非常にいい本だから読んでいただけたなと思います。
もう一度どれですか。
ここにあるあの中野浩二さんの製品の思想っていう、この本、この方の本が、ね、すごくいいんですよ。私大好きなんです。
本って自分 の, あの好みがあるから、だいたい決まっちゃうじゃないですか、系統が。でもこうやってあの見ると、今まで自分がね、あの読んでた本じゃない本でも、ああ読んでみたいなっていうのがあるので、すごくこれはいいアイデアですよね。これはすごいいいです、うん、ぜひ私も借りたいなあのあれですね、私もあのここ来るまでバス停バス停ってバス停ばっかり気にしてたんですけど、実際バス停がそばにあるわけではないです。向かい側、道路の反対側にバス停があるんですよね。その向かい側、バス停の向かい側のところの、これなんていう建物ですか、元。
看板出てないけど、地元の建設会社の農業機械の倉庫です。と入り口の風貌を借りてるんですよね。
ということでこちら、村の本屋にお出かけになりたいという方は、山の海線柿崎バースターミナルから乗っていただいて、吉川区中心部原の町を通って村屋バス停までお出かけください。来週も今日の続きをお送りいたします。ご出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒雄会長、上越集落づくり推進松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越にアイターンでした。
足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる、君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってよ。